シリーズ板谷波山生誕150年、市木勉の波山検索ファイルボリューム9、墨疲れ、下疲れ、しみ疲れ、あるいは墨疲れなど呼び方はいろいろありますが、ここでは墨疲れでいきましょう。任期が分かれる当地方の郷土料理墨疲れが全国に知られるようになったのは、波山も一役買っていたのです。今年の初馬は2月10日木曜。以前はこの季節になると、荒物屋さんの店先に鬼おろしが登場したものですが、写真のような光景どころか、お店さえなくなってしまいました。でも多分、今年も市内各所のお稲荷さんには、赤飯とともに、わらつとに包まれた墨疲れが備えられることでしょう。さて、人形作家で料理研究家の阿部直さんをご存知でしょうか。テレビの料理番組などで長年活躍し、墨疲れを広く紹介してくれた人です。阿部さんが書かれています。48歳の時、全くの素人であった私が食堂を始めることになりました。その時、一番応援してくださった陶芸家の板谷波山先生に教えていただいたのが、この下疲れ、私の郷土料理の原点でもあります。調味料は一切使わないのに、鮭の塩味とカスの甘みが馴染んで、じんわりと美味しくなってきます。私は先生直伝のこの作り方こそ、正統派と自負しております。阿部直、河合麻里の健康おかず、中央公論者。別の本には、波山の言葉が綴られています。郷土料理の真髄は、細やかな思いやりなくしては、粗末な材料の目いっぱいの味を出せることはできない。また、祖先の大切な形や味は、伝えるものによって変わってゆくものだから、この機会に自分の下疲れをあなたに覚えてもらいたい。小鉢の心意気、ちくま書房、そして阿部さんの郷土料理の店が開店したとき、波山からお祝いが届きます。板谷先生は大変真面目な人で、はまぐり貝に竹の柄を細い針金で留めて作ったしゃもじを何本もくださいました。下疲れを持った鉢に添えて忍んでおります。小鉢の心意気、ちくま書房。さすが波山先生、やることが違いますね。針金がないので改良型でしょうか。絵の部分に茶杓を作っても名人級という波山の技が忍ばれます。ところで阿部さんに墨疲れを丁寧に伝授された波山は、東京田端の自宅でも味わっていたのでしょうか。お孫さんの村田明子さんとお二人のお手伝いさんに伺ったところ、食卓に上ったことはなく、何もおっしゃられず、出されたものを何でも召し上がっていらしたとのことでした。文、下館時の会代表、市木勉さん。波山ニュース、波山の夕べ中止のお知らせ。毎年、板谷波山の誕生日、3月3日に開催していました、波山の夕べは、現下の状況から、今年も中止させていただきます。再開できる日をもうしばらくお楽しみにお待ちください。下館時の会。板谷波山記念館所蔵品展。板谷波山記念館では、板谷波山とは何者かに焦点を当てた所蔵品展を開催中です。波山作品から見る時代背景による影響や、確立した技法についてなど、人間板谷波山について展示しています。会期3月31日木曜まで、休館日月曜3月22日火曜。なお、新型コロナウイルス感染防止のため、2月13日日曜まで休館となります。再開後のお越しをお待ちしています。問い合わせ、板谷波山記念館。電話253830。2月きさらぎ。 方向祭事、追加鳳凰文様花瓶。板谷波山作、大正12年、1923年頃。高さ 26.5 センチメートル、同径 24.3 センチメートル、個人像。この作品は、これまで全く知られず、展覧会にも出たこともなく、突然世の中に現れました。こんなものがまだまだ隠れている国、それが日本です。個人の収蔵家が大切にされてきて、ある古美術商さんのご尽力で皆さんにもご覧いただくこととなりました。実はこの作品を直に見たとき、腰が抜けそうに。方向祭事の代名品、方向祭事追加鳳凰文様花瓶、出光美術館像と瓜二つ、大正12年、1923年、摂政の宮、後の昭和天皇のご成婚を祝し、国の宮家の依頼によって制作されたものでしょう。この花瓶が作られたのは、100年前の関東大震災があった年、それから太平洋戦争を無事くぐり抜けてきましたが、花瓶の持ち主はさぞかし大変な思いで守り抜いてきたことでしょう。4月からの波山展では、下館美術館に展示させていただくことになりました。さて、この花瓶には、オスメスつがいの鳳凰が表裏に配されています。写真は羽を大きく広げ、火をするオスで、まるで手塚治虫の描いた火の鳥のようですね。この鳳凰は、奈良県の東大寺にある天平時代の鳳凰をモデルとしたものです。鳳凰が素敵なマントを羽織り、大空を舞うかのように見えませんか。文学習院大学教授、荒川正明さん。問い合わせ、下館美術館。電話 23-1601。